名前のご紹介いただきましたが、斉藤勇です。ついでに名前の由来もお話ししたいと思います。気になっている方がおられると思います。私、東北の山形で生まれたんですが、生まれた時に父親が28歳、母親が25歳、足し算をしたら50歳になりました。イザヤ書53章ではございません。よろしいでしょうか。台湾宣教師として16年奉仕しましたが、台湾での実動は14年と4ヶ月、今日は映像を通して最初に私と妻千恵子といいますが、どんな働きをしていたか短く自己紹介を兼ねてご覧いただきたいと思います。大統領府です。伝統的な家屋です。これドラゴンフルーツです。バイクです。国民一人一台バイクに乗ってます。サンゴ礁の海が広がる。向こう側が千恵子という私の妻です。これは約1年前私が台湾を、体力的な限界があって台湾から引き上げることになった時に、正式に決まった時に、長年協力関係にあった団体に報告した時の様子です。私は現地でティームという団体に所属して働いていました。私の宣教師仲間たち、これが現地で協力した牧師たちです。14年4ヶ月3つの教会と協力しました。これが1つ目、これが2つ目の教会。そして7年前から開拓をしたのがこちら、リーシンと立つ新しいリーシンという教会です。私は普段北京語でメッセージをしておりました。去年6周年をお祝いした時のやつ。台湾という地域は今大変発展したんですが、離婚率がアジアで一番高いんです。しかも貧富の差が広がっている中で、ですから離婚率が高くて貧富の差が広がっていると、やっぱり貧しい家庭の子どもたちがいろいろ傷を受けている。私たちはそういう貧しい家庭が多い地域で開拓伝道しましたので、月曜日から金曜日、放課後、いわゆる、学童保育です、学習支援という働きをしながら地域の子どもたちを支えて教会形成を目指しました。ここに出てくる子どもたちはほとんど学習支援の子たちです。月曜日から金曜日、毎日午後30名以上は来ます。ただ半数以上が離婚している家庭の子どもたち、でいろんな、暴力の中育つ子どもたちも少なくないですね。ですから教会に来るときに子どもたちは何か心に傷を負っている子どもたちがこう下を向きながら教会に来る。そういう子どもたちがしかし御言葉と祈りと教会の交わりの中で変わっていくのを私たち見てきました。家に帰ると修羅場が待っている子どもたちが少なくないんです。教会が彼らのホームになるように、いろんなことをいたしました。学童保育をしてますと地域といろいろ交流が出てきます。そうすると公立の幼稚園からもお話しに来てほしいなどと、これはその時の様子です。台湾は日本に関心のある方が多いので日本語クラスを開くと人が集まります。開拓の教会です。私たちも日本語を現地で教えておりました。これが昨年夏のキャンプの様子です。ほとんど学習支援の子どもたちです。ちょっとキャンプの様子をご覧ください。北京語で歌っています。台湾は歌う教会なんです。よく韓国は祈りの教会、台湾は歌う教会。ピアノを弾いてる女の子、学習支援でピアノを覚えました。家で習わせてもらえる子どもたちじゃないんです。 ですからそういったものも教会は提供して、開拓伝道しました。引き続きキャンプの様子です。キャンプのクライマックス、まあ、子供がこれを楽しみにしている水かけっこと暑い国ですから大変激しい水かけ。フードバンク、企業に食べ物が余っています。在庫品、売れ残り、それを回収して貧しい家庭を支援する働き。地域で、ね、9つの家庭支援しました。若い人たちの接種券、あと昔日本の植民地だった台湾です。日本語世代の方と私、日本語で聖書を学びました。これがチャンピオンズと言いまして、性教育の大変優れた聖書に根ざしたテキストがあります。私の妻はこれを用いてクリスチャンボランティアとして地域の小中学校で教えていました。これが実は私の家内が翻訳者になって日本語に訳されました。 To be continued とあるのは、これが今後日本でこの働きが続けられていくということです。私子供4人おりまして、全員で今一番下の娘が CAJ の11年生おります。以上です。それでは、今日は新明記から荒野の道のりと題して御言葉に聞いていきたいと思いますが、一言お祈りをいたします。イエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。父なる神様、私たちを生かす神の御言葉を持って今日も語ってください。聖霊が豊かに働き、私たち一人一人の心にあなたの御言葉を、その恵みを照らし出してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。荒野の道のり、新明記から。この新明記の場面は長い旅の終わりです。神の約束を疑ったイスラエルの不信仰に対する裁きとして始まった荒野の旅も40年を数え、約束の地がようやく目の前に迫っていました。けれど民に向かって語るモーセ自身は、目の前にあるその約束の地に入ることを許されていない。荒野で民のために水を求めた折、神の命じた通りにしなかった、その責任を彼は問われたのです。そんな引きこもごも、悲しみ喜び入り混じる中、旅路の終わりにモーセは約束の地にこれから入る人々に向かい、最後の言葉を残します。新明記がモーセの遺言と言われる理由です。私も14年と数ヶ月に及んだ台湾での旅路を終えました。旅を終えた者同士、今日は自らをモーセに重ねながら新明記を思い巡らしたいのです。もう一度一節前半、私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。40年の道のりの終わり、民は約束の地へ足を踏み入れようとしている。しかし自分は入れない。そんな状況の中、モーセには最後にこれは伝えたい、いろんな思いが いろんな思いが込み上げていたでしょう。そういう時に人はどうしても命令口調が多くなる。今読んだ一節、守り行わなければならないもそうです。そうやって前置きしながら、モーセがこの段落でまず命じたこと、それは二節、荒野の40年すべての道を覚えよというこのことでした。しかしその荒野の旅路はといえば、まことに厳しいものであったのです。ですから私は素朴になぜだろうと思った。皆さんだって思い出したくない過去の一つや二つ終わりでしょう。辛い道のりは思い出したくない過去になりうる。確かに、ね、荒野の道のりは苦しかったのです。多くの人が不信仰で裁かれ死んでいった。約束の地に入る民のほとんどが身内を荒野で亡くしています。それなのになぜ覚えよ、しかもすべての道のり、モーセは強く命じるのだろうか。それは荒野の40年がすべて神の導いた道のりだったからです。神主が荒野であなたを歩ませられたすべての道とあるように、神の導く道のりだからそこには意味がある。あの旅路があったから今の自分がいる。人は過去の道のりを覚えることで実は今の自分を知ります。あの道を歩いてきたから今のあなたがいます。私もこのところしきりに考えます。台湾での14年の意味は何だったんだろう。しかしいくら思い巡らしても私は自分で答えを見つけることができないでいる。荒野の意味を知りたければ、私たちは神の言葉に聞くのです。イスラエルの民もまたこうして神の人モーセの語る40年の意味に耳を傾けていきます。2節後半、それはというところ荒野の意味です。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。荒野の旅路の目的、それはあなたの心を知ることでした。神の言葉に信頼するその心のあるなしを知りたい。そのため神はあえて民を苦しめ試みたというのです。詩篇の119編に、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はあなたの掟を学びましたとあるように、信仰者が神に近づくための最良の学校は苦しみだと私は思います。人生が順調な時、人はね、かっこよく自分を繕います。その人の心の奥底が明らかになるのはやはり苦しみや試みの中、そしてその深い悩みの中から人は神の言葉を求めるようになるのです。思い返すとダビデとか、あるいはアブラハム、呼ぶ信仰の先輩たち、みんな神に試みられてます。特にダビデの詩篇は、その多くは命の危険の中で彼が神に捧げた祈りです。そのように苦しみ悩む中、人は 心をやがて明らかにする。主なる神はその心の内を知った上で伝えたいことがあったのです。それは人の命を支えているのは一体誰か、誰が命を支えているのか、この命のメッセージでした。3節、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。それにしても、こう神の人に対する取り扱いはなんとシンプルで、しかし深いのでしょう。神が40年にわたる荒野の道を導いたのは、何かこう大きなプロジェクトを成し遂げるためではなくて、そうではなくて、あなたの心を知って語るため、私の言葉であなたは生きている、この命のメッセージを伝えるためだった。しかも、ね、伝え方が面白い。神はマナっていう食べ物を用いたのです。荒野で人々は毎朝外に出てマナを集め、日々養われる不思議な経験をしたでしょう。時には明日もマナは本当に降るんだろうか、不安になる夜もあったと思う。だから2日分集める人なんか出てくるわけです。でもそんな疑いも毎朝ごとに払拭されて、ああマナを約束した主の言葉はその通りだった。こうやって40年にわたり人々は神の言葉がその通り真実であることを実際の食生活の中で経験してきたのです。一昨年出た新改訳の2017年版、それまでの古い訳は、人は主の口から出るすべてのもので生きるとあったのを、すべての言葉で生きる、神の言葉を強調する訳に変えました。私たちは神からいただくすべてのもので生きていますが、人の命の根本を支えていくのはやはり御言葉です。御言葉が人を生かす。神はマナっていう食べ物を通し、この命のメッセージを伝えようとした。たかが食べ物、されど食べ物。食べ物は信仰を育む見事な教材です。昨年7月の半ば、台湾を引き払って帰国してすぐ、横浜にいる年老いた両親を訪ねました。両親とも喜んで、お昼には母の手料理もいくつか並びました。その一つ、昔ながらの煮物を味わいながら、私はね、込み上げてくる思いがあった。あ、そうだ。この母の手を通して私は幼い頃養われてきたんだったと、そう思ったのがまずこう感謝が込み上げてきた。人って生き物は食べさせてくれた人への感謝を忘れない、必ず思い出す時がある。ましてや神は荒野という水も草木もない場所で御言葉を持って命じ、マナを降らせて人々を養った、人々を食べさせた。その中で人々は学んだのです。小さな子供のように神の懐にこう守られながら、人々は命の養い主と荒野で出会った。人は荒野で神を知ります。 私にとって台湾の14年は荒野でした。言葉の不自由さと異文化の中、自分の無力を知り、病を背負いながらの歩みでした。あれは2年目ですけど、胃潰瘍から始まり、続いて心も病んでしまい、心療内科で適応障害と診断されました。不安でね、食事も喉を通らない、眠れない夜をたびたび過ごしたのです。私、初めて砂を噛むような食事を経験しました。味がわからない。語学の研修中なのに、2年目ですから、でも語学学校に通えない。皆さん、宣教師の世界にも不登校があるのです。眠れない時よく思いました。なんで眠れないんだろう。眠れるってのは当たり前だと思ってた。でもそうやって当たり前だと思っていた生活の一つ一つのことが、いや、決して当たり前ではないのだと気づいていく。やがて一晩眠れれば感謝、食事がおいしく喉を通れば感謝、生活の中での一つ一つを神に感謝することを学びました。私たちの生活は神の恵みに支えられて実は成り立っている。でも人は普段なかなかそれに気づかない。人は荒野を行くときに神の恵みに気づくのです。しかしそうは言っても、中には私たちを苦しめ試す、この神の厳しい取り扱いに果たして自分は耐えられるだろうか、不安になる方もあると思います。神が私を苦しめる、怖い怖い。もしそんな不安を覚えたら、どうかね、続く御言葉に目を止めてほしい。だって荒野には恵みもあふれていたのです。4節5節、この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。40年も過ぎて、イスラエルはさぞかしボロ布をまといながら約束の地に入ろうとしてたんじゃないかとかく想像しがちです。でも意外や意外、衣服は擦り切れず、足は腫れなかった。不思議と全ての必要は満たされた。確かに道のりそれ自体は厳しかったでしょう。しかしそれは単純な厳しさではない。厳しさの中に愛と配慮があった。またそれは、ただ優しいだけの薄っぺらい愛とも違う、愛すればこその厳しさ。まるで良い父親が自分の子を愛するがゆえに訓練しているかのようです。本物の愛は人を訓練します。数えてみよ主の恵みっていう賛美があります。荒野の道のりを振り返りながら恵みを数えてみるとね、私たちはあることに気づく。本来不信仰への裁きとして始まったはずの40年の道のりが、過ぎて振り返るとなぜか恵みの記憶に変わっている。過ぎてみると裁きが恵みに変わる。こういう不思議な取り扱いは、神と私たちの関係が天のお父様と神の子供の関係であることを物語っているのです。 14年の台湾での日々、病や試みゆえに逃げ出したいと思うことに何度もありました。ああ日本に帰りたい、ね、何度も愚痴を口にした。でも今振り返ると確かに恵みが多くあるのです。数ある恵みの中から一つ証しします。妻の千恵子は、この6年半余り開拓の教会を通して地域の貧しい家庭の子どもたちに勉強と聖書を教える学習支援に関わってきました。いわゆる学童保育、週に5日毎日放課後30名以上の子どもたちが通ってくるのです。子どもたちの家庭はもう大半は離婚家庭、中には暴力の中育ってきた子どもたちもいて、心もすさんで、最初はね、聖書の話をまともに聞くのも難しい子どもたちでした。でも6年過ぎて子どもたちは変わりました。昨年7月初めのキャンプで私久しぶりに子どもたちに聖書から語ったのですが、御言葉にまっすぐに向かう子どもたちの姿に感無量になりました。千恵子がコツコツ巻き続けてきた御言葉の種は確かに彼らの命を育んだのです。御言葉が人を生かす、御言葉が人を変えていく、なんという恵みでしょう。荒野と思えた14年、神は我が妻を通して恵みを見せてくださった。厳しく優しい天のお父様です。最後にもう一つのことに目を留めます。一節に父祖たちに誓われた地とありますが、イスラエルが足を踏み入れようとしている約束の地は本来彼らの親たちに約束された土地でした。でもそこに入っていくのはその子供たちだった。ここにも神の取り扱いがあります。申命記の一章も振り返っていますが、40年前、出エジプトの直後、親たちの世代は約束の地を偵察しており、そこに住んでいる、まあ体の大きな人々を恐れて、あそこに入ったら幼い子供たちは略奪される、そう言って約束の地に行くのを拒んだ。しかしその子供たち、さらわれると懸念された小さい命が荒野で鍛えられ、約束の地を受け継ぐ世代にたくましく育ったのです。荒野の道のりは次の世代を育てます。これは教会もそうです。教会も荒野を通る時があります。しかしその厳しい荒野で、牧会者も兄弟姉妹も不思議な神の訓練を受け、やがて気がつくと次の世代が育っている、気がつくと荒野の向こうに希望が見え始めている、荒野の向こうには必ず希望があります。必ずある。しかしその一方、新しい世代と対照的に去りゆく人々のことを思って終わります。私は、ね、この箇所を読みながら思いました。世代交代をここで語るモーセの心中はどうだったろう。彼は約束の地に入れない。前の一章三章4章など読むと分かりますが、モーセは神様にやっぱり自分も約束の地に入れてほしいと、ね、再三願ってます。しかし神は決してそれを許さない。 まあ道半ばというか、悔しさをにじませるモーセの口調を私はいくつかの箇所に読み取りました。彼は悔しかったと思う。悔しかった。しかしそのモーセにも恵みが注がれていたのです。申命記の34章最後の場面、あのピスガの山の頂で神はモーセに約束の地の全体を見せてくださるでしょう。厳しさの中に愛がある。愛するがゆえに厳しい、父なる神のなさったことです。実は私も道半ばで台湾を後にしました。ある時期から台湾で神学教育を目指すと言いながら道が開かれなかった、果たせなかった。最後は体力の限界で宣教師を辞めました。しかし辞めることが正式に決まった後、今からちょうど1年前、主なる神様は台北の神学校で集中講義の機会を与えてくださって、それは素晴らしい経験で、もうなんかまるでピスガの頂から自分の入れない約束の地を見せていただいたかのような思いになったのです。神様は不思議なお方。モーセ自身は入れない。しかしピスガの頂から約束の地を見せていく。こうした取り扱いを通してね、私は思う。この荒野の旅の本当のゴールはどこにあるんだろう。それは約束の地に入ることではないのです。モーセが約束の地を目の前にして若い世代に荒野の道のりを覚えよと命じたのは、旅路がまだ続くことを知っていた。だからたとえマナが降らなくなっても信仰の旅はさらに続く。約束の地に入った後もそこには戦うべき戦いがある。その戦いの中で40年の荒野の記憶が彼らを支えていくのです。私たちは荒野歩いた日々を忘れてはいけない。その時に経験した神の恵みがあなたのこの後の人生を支えていきます。十節終わりにあります。主がお与えくださった良い地についてあなたの神主を褒めたたえなさい。つまり礼拝しなさい。そうだ、ゴールはこれだ。ゴールは約束の地に入ることではなく、そこで礼拝の民として成熟していくこと。そうやって荒野で鍛えられた礼拝の民がやがて神の御国を受け継ぐのです。そう、そう、天の父は荒野で神の子供たちを育てる。このことを心に留めながら、私たちもまた御国を目指す礼拝の民として成長していきたいと願います。お祈りしましょう。40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。天のお父様、私たちも荒野を過ぎゆく時があります。しかし御言葉の確かな養いを信じながら前を向き、礼拝から礼拝へ、御国を目指して歩んでいく私たちとしてください。 イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。